説教、話を聞いてもらえない人と題しまして、後ろく新学生です。よろしくお願いいたします。
皆さんおはようございます。実はと言いますか、ご承知いただいているかと思いますが、2週間ほど夏休みをいただいておりました。ありがとうございます。私の妻の実家がある長野県とですね、私の今の実家があります東京と、まあ、約1週間ずつ行き渡る。なかなかコロナ禍もあって帰省ができてませんでしたので、今回非常にいい機会でございました。私には糸という一人の娘がおります。糸はとても普段から手のかからないいい子なのです。神様はなんて素敵な子を私に与えてくださったのかなと思うわけでありますが、たまにですね、少しふざけが過ぎてしまう。先日も楽しく遊んでいたのですが、だんだん勢いがこう余ってきまして、妻のことをですね、叩き始めてしまう。そんな時、妻は、糸に対して、糸ちゃん、一回お母さんのお話、座って聞いてってお願いするんです。そうすると、しばらくはまたはしゃぎ続けるんですけど、なんかちょっと雰囲気が違うなと思ってきたら、糸はちょこんとお母さんの前に座ってですね、話を聞く体制になります。で、お母さん叩かれて痛かったです。嫌です。っていうふうに言うと、糸も冷静に、わかった、ごめんね。というふうに言うような、そんな一幕がありました。まあ、怒鳴りつけたりしないで話す、まあ、妻の姿の忍耐強さ、まあ、それにも感心するわけですが、まあ、わずか4歳の娘がそのように母の話を聞こうとする姿勢にもまた感動するものでありました。しばらくして糸は今度は私にターゲットを変えます。アクセル全開で飛びかかってまいりまして、私のところに突進してきます。最初は突進して押すような仕草からだんだんエスカレートしていって、また叩くようになっていくわけですね。なので私は普段より少しだけ大げさにですね、痛い痛い痛い、こういう感じでオーバーリアクションをして、彼女がどうなるか見たわけですけれども、お構いなしです。ポカポカポカポカなかなかやめてくれないわけですね。そこではっと思い出しました。あ、先日妻がやっていた話を座って聞いてくれないか作戦、あれやってみようということで、糸ちゃん、一回座ってお父さんの話を聞いて、真剣な顔で穏やかに静かに諭すように言いました。そうすると娘は再び私を叩き続けた。見かねた妻が諭すまでですね、それはしばらく続いておりましたが、なぜ私の話を聞いてくれなかったのかなと、そう悩むようにもなるわけです。そして今回帰省中ですね、妻からこういう指摘も受けるわけです。あなたは人の話を聞かないよね。何ですかと、急に。この話を聞かないというのはいろいろな意味合いがあるわけですけれども、一つはほら単純に相手の意見とですね、主張とかっていうものが食い違った時に聞く耳を持たないというような意味の話を聞かないという話もありましたが、この時妻が私に指摘をしたのは、単純に私の呼びかけを聞いていない。まあ聞く側の私としての言い訳としましては、話しかけられていることに気づかないということであります。妻や娘からの呼びかけに反応できないという、これはですね、まあ、普段よくあることだなと反省はしているんですけれども、なんと義理の父と母の声にも反応していないということがこの間あったらしくてですね、ちょっとさすがに自分でもゾッとすることがあるわけですけれども、ここでちょっと自分の中に気づきも与えられるわけです。ひょっとすると娘というのは普段から話しかけても聞いてくれない、そんな父の話は聞かなくてもいいと、そのように思ってしまっているのではないかというのです。 つまり本当に話を聞いてもらえなかった人というのは私ではなく普段の意図だったのではないのか、まあ、そのように感じるわけであります。皆様のご家庭、ご家族、周りではいかがでしょうか。実はこの聖書の中にも話を聞いてもらえない人というのが多く登場してまいります。旧約聖書ではモーセ有名でありますが、数々の奇跡を起こすまでイスラエルの民はモーセのことを話を聞こうとは思いませんでした。また旧約聖書の中でも偉大な預言者であるエレミア、このエレミアも普通に話すだけではなかなか話が聞いてもらえないということで、首輝きを首につけた状態で予言をしていたと言われています。新約聖書、その時代になりましてもお話を聞いてもらえない方、まあ、その代表はイエス・キリストであったことでしょう。一部の民を除いた多くのユダヤ人はイエスを偽りの王と、そういうふうに呼び十字架につけることを望んだわけであります。そして何を隠そう、本日皆さんと分かち合った聖書箇所、その手紙を書いたとされるパウロ、このパウロ自身も話を聞いてもらえない人であったのであります。パウロという人物について皆さんと少し考えてみたいわけでありますが、パウロという人物はもともとユダヤ教のファリサイ派と呼ばれるエリート層の出身であるということは皆さんご存知かと思います。そしてキリスト教徒を迫害する立場にいて、復活のイエスと出会って心を改めてからは30年間福音を伝え続ける、そんなような人です。どのような人がそんなことができるのか、そう考えたときに、なんか背は大柄で力強く雄弁にものを語る、そのようなことができるイメージを私は長らく持っておりました。しかし今回いろいろな資料を漁っておりますと、実際のパウロの像というものが書かれていました。まず小柄だそうです。そして頭はハゲていたと。ここまで私もちょっと似てるかなと思ってきたんですが、さらに足も少しこう曲がっていて、持病を抱えて、目も現代でいう老眼だったのでしょうか、非常に悪かったというのであります。そして極めつけは話すことが苦手だったというのです。偉大な伝道師として語られているそのパウロ像のイメージと真逆のイメージ、そこにはあるわけであります。しかし神はそのようなパウロを用いられることを決めました。パウロは人間でございます。人間であるがゆえに不完全であります。ですからパウロが綴った書簡からは、時に愛にあふれた様子でイエス・キリストの信仰が大事なんだということを言う時もあれば、怒りをあらわにして、みんな決まり事を守りなさい、秩序を守ること、律法を守ることが大事なのだという時もあるんです。ここにそうでありながらも何かこう人間味があふれる、聖書がただの言葉ではなくて私たちにぐっと迫ってくる、その人間らしさをこのパウロはもたらしてくれているのではないかと思うわけです。さてこの話すことが苦手であったパウロ、しかし一つだけ秀でたものがあったというのです。それは信じることでありました。そしてそのパウロが信じたものはイエス・キリストとその愛であったのです。イエス・キリストとのパウロの出会いは彼の人生を180度変えるほど大きなものでありました。キリスト者を迫害し続けていたパウロにイエスはこのように優しく出会う時に言いました。サウル、サウル、なぜ私を迫害するのか。サウル、サウル、 なぜ私を信じることができないのか。サウル、サウル、なぜ私を愛せないのか。この裁く様子ではなく、諭すような語られるイエス・キリストの愛は、パウロに個人的な衝撃を与えただけではなく、全く異なる時代の到来が訪れた、そのことを人々に伝えるというメシが下る瞬間でもありました。いつの時代も人々が病によって愛するものを失うという現実、格差や飢餓によって生きることができないという現実、戦争などの暴力によって失われる命の数々、そうした現代とも変わらないむき出しの人間が作り出す歴史がその時代にもあり、まさにその時代にもたらされた新しい希望こそイエス・キリストであるとパウロは考えたわけであります。しかしいつの時代も神を信じること、これが一番難しいとパウロは言うのです。本日の聖書のエフェソ、これは町のお名前でありますが、この町はギリシャの文化から多くの影響を受けていたと言われています。その時代の人々は今日の我々と同様に生きることが辛いと、苦しいと、同じような悩みを覚えていたことでしょう。物質的な貧しさという意味では現代と比較になりませんが、心の精神的な貧しさというものは現代と何も変わらないはずであります。社会的な差別の対象となり、不当に扱われてきた人々、最愛の家族を失い深い悲しみにある方々、不運なことが続き人生に希望を見出せない方々、いろいろな悩みがそこにはあったでしょう。そしてそんな彼らは口々にこう言ったと思うんです。神よ、あなたは今どこにいますか。信じないのです。しかし彼らは救いを求めたのです。ではエフェソで暮らしていた彼らがどのようなその当時救いを求めていたか。エフェソを含む当時のギリシャ一帯の国々にはグノーシスという考え方が広がっておりました。このグノーシスとは二元論という言葉に言われるんですが、簡単に申し上げますと、世の中をシンプルに善と悪とに分けるというものの見方でございます。そして善、良い方にあるものは魂や霊だと、悪いものにある方は物質であると、肉体であると、このように考えるわけです。この世は物質でできております。我々人は肉体でできております。つまり私たちは汚れたものであると、そう考えるわけです。そしてさらにその話は進んでいき、ではこの物質の世界を作り出したのは誰か。創造主である。ではこの悪の世界を作り出した創造主は悪なのではないか。そのように考えるようになります。そしてまだ見ぬ全く新しい神なる存在が他にいるはずではないか。そのようにエフェソの人たちは考え始めていきます。そうするとすごく熱心にその考え方を信じる方たちは、まだ見ぬ新しい良き霊に近づこうとして禁欲的な生活をし始める。ですが一方で多くの人たちはどうなったかというと、今の話を聞いていたら霊と物質が分けれるのではないか。そうすると肉体で犯した罪は霊には何も関係ない、そのように考えることになりまして、多くの人たちは無秩序に乱れ切った奔放な生活を行っていたというのであります。エフェソの教会はまさにそのような考え方に影響を受けていたというのであります。パウロはエフェソの教会は自ら作った教会でございました。何度も自分の言葉でそのことについての危機感を募らせて語っていたことでしょう。しかし彼は先ほども言った通り、決して雄弁ではなかったのであります。民や信徒からは、時に罵られて無視されたことでしょう。パウロは、私の話を聞いてくれ。何度も思ったと思うのです。 しかしエフェソの信徒たちはその思いを届けることはできませんでした。ほどなくしてパウロはギリシャ人を神殿に連れ込んだという容疑から投獄されることになります。投獄というのは非常に過酷な状況でありました。パウロも人間であります。神に起こったことでしょう。もしなぜ私が逮捕されなければならなかったのか、なぜもっと多くの才能を私に預けてくださらなかったのか、そのような叫びを思ったはずであります。しかしパウロはそんな時に思い出すのです。サウル、サウル、なぜ私を迫害するのか、そのように呼びかけたイエスの言葉を脳裏によぎます。そしてパウロは投獄中、神様が彼に与えたこと、唯一与えたことを思い出します。それは神様を信じること、その一つでありました。パウロには時間がありました。静寂と暗闇の中、パウロはなぜ人々が話を聞いてくれないのかを考え、一つの悔い改めに思い立ったのではないかと思うわけです。それは自分の話を聞いてほしいがために、自分の主張ばかりを押し付けていたのではないかというものです。そこでパウロはペンとわずかな光を頼りに手紙を書きます。そしてその手紙はイエスのことについて語ることにしたのです。本日の聖書箇所17節24節と25節32節と2つに大きく分けられるように書かれております。前半では古い生き方を捨てるという込み出しがついています。この古い生き方というものが、先ほど申し上げたエフェソの信徒、エフェソの信徒たち、あるいはエフェソの町に漂っていた雰囲気でございます。こうして信じることができない人たちに対して、異邦人のようにはなってはならない、神の命から遠く離れていると彼は警鐘を鳴らすわけです。そして25節23節で新しい生き方というものを進めるのであります。ではこの新しい生き方とは何であるか。それは真実を語るというところから始まるというのです。ここで言う真実とは何でしょうか。イエス・キリストのことであります。パウロは言うのです。私たちが辛い時、苦しい時、悲しい時、神を恨みたくなるようになる時、心の誘惑に負けそうになる時、そんな時にこそイエス・キリストのことを語りなさい。イエスを語るということは、その瞬間にイエスがその方とその人と共にいる瞬間でもあります。私たちがイエスのこと、イエスの生き様を、そしてイエスがすでに私たちの罪をあがなって救ってくださっているということを語るのです。イエスこそが私たちの生活の土台であり中心である。決して自分自身、私ではない、イエス・キリストなのであります。ですからパウロは言うのであります。盗みをした者、その罪は裁かれはしない。しかし今からは盗んではいけない。その後得たものを皆に分け与えよ。これまでイエスを信じることができなかったこと、できなかったもの、そのものの罪は裁かれない。しかし今日よりイエスを信じなさい。そしてそのことを隣人と分かち合いなさい。話し合いなさい。隣人を裁くのではなく、神があなた方を許してくださった通り、互いを許し合いなさい。そのようにパウロは言うわけであります。私たちはパウロのように一筋に神様のことを信じるということがとても難しいことを知っています。しかし、イエスについて語るということは できるのであります。真実について語るということはできるのであります。私たちがイエスを語るとき、私たちにイエスは共にいてくださいます。そしてそれは私たちが一番神様なんていない、そんなように思うときにこそ語れば語らねばならない、そのようにパウロは言うのであります。これがパウロの言った新しい生き方でありました。先週の一週間も私たちはまるでイエスのことを知らないかのような、イエスの恵みを忘れてしまうかのような、そんな日々を過ごしてきました。その時に私たちはパウロがいかにイエスに言われたのか、もう一度思い出してみたいと思うのです。サウル、サウル、なぜ私を迫害するのか。信徒よ、信徒よ、なぜ私を信じないのか。お祈りいたします。天におられます主よ、今朝あなたの時を覚えて礼拝を共に過ごしていることを感謝いたします。私たちはあなたが何度も何度も私たちに向かって投げかけてくださる御言葉、それをなかなか聞くことができません。どうか使徒パウロのように私たちにあなたを信じさせる強い気持ちと心をお与えください。そしてこの次なる一週間もどうぞあなたの御前にかなう働きができますようにお支えください。この小さき祈り、主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。